皆さんこんにちは。ゆる7のお時間ですよ。この番組は学校が終わった後の放課後、つまりは7時間目の雰囲気をお聞きの皆さんと共感したいゲーム系ポッドキャストです。ところどころお聞き苦しかったり、配信されることを忘れて好き勝手に話したり、無知を晒したり、身内ネタが多かったり、間違った知識全開で話し続けたりしてしまいますが、どうか生温かい目で見守ってくださるととっても助かります。それでは今回もお楽しみくださいませ。ませ
え、まずはどれから言います？てか、なんかめぼしいのありました？任天堂ダイレクトって
ありましたよ。サガフロ2リマスター。
まあね、そうっすよね。
もう配信直後からまさかね、放送直後から配信されるとは思ってなかったんで、眠気も吹っ飛ぶサガフロ2でしたね。
だってなんか出るたびに DM の方で村さんとの盛り上がりのとこで猫やんさんの反応がまるでねなかったから。
寝てたんですよね、あの時はね。
あの4時に起きてやったって。
あ、いや違います。1時か2時ぐらいに起きてで見直して発表になってテンション上がって、でも寝なきゃいけないなと思って布団の中に入ったんですよ。でも4時まで全然眠れなくて起き上がって購入してやったっていう。
あ、そういうことか。なるほど。
そうです、そう
です。浦さん的にはなんかその忍耐おじさん的な感じの立ち位置としては気になるソフト的なのはなんかありました？
いやー、いろいろあるっちゃあるけど、やっぱり満を持してエルデンリングがスイッチでできるようになったっていうのはやっぱでかいかなっていう。
そうね、
単純にマシンスペックが向上したっていうのがまあようわかるなっていう。だってあれヌルヌル動くんでしょ。
まあ多分
60fps ぐらいで
どうなのかな。なんでもまあサイバーパンクが確か40だかそれぐらいを目指すとかって話だから、エルデンリング動くのかなみたいな。
まあでも動くんじゃない、普通に。
まあでもまあ、
それはいいし、まあ、やっぱりカービィのエアライドが、
そうね、
満、はい、を持してきたエアライダーが、
しかも桜井さんちゃんと作るっていう。
そう、桜井氏が作ってるっていうのが、わー頑張ってるなっていう。
何年ぶり？なんかもうめちゃくちゃカービィに関わるのは久しぶりのイメージなんですけど、あの人。
そうだね。だからもうちょっと、もうだって、情報出て、あれなんとなくすぐ、エアライドかと思ったら、本当にエアライドでびっくりしたもんね。
そう、いきなり、だって、カービィ最初の方に出たのに、なんでまだカービィって思ったから。
そうそうそうそうそう。スイッチ2バージョンでなんか、あ、なんか新しいのがまた、って、おあのカービィ、いよいよ買わなきゃいけねえかと思ったんだけど。それがあったから、あ、もうねえだろうと思ったら。ねえ。まあ、ワープスターまた乗るのかと思って。
そうね、あそこまで行ったらもうエアライドかなって感じの。
うん、いや、だってもうマリオカートでまずご機嫌を伺うので、あ、まあ、レースゲームはまあとりあえず当番あれかなと思ったら、
確かに確かに、
どう差別化するんだろうなっていう感じ。
ああそうか
ね、えマリオカートと
猫屋さんはエアライドやってないんでしたっけ。
やったことないんですよ。
ああそうかそうか、なるほど。あれ結局 64?
あ、じゃあゲームキューブ、ゲームキューブっぽいですね。
キューブかな、うん、
ああそうですよね、それぐらいの時期ですよね確かね。
うん、
あ確か64で開発してたのを中止とかそんな流れでしたっけ。なんかごっちゃになってんだよ。
ああなんかそんな感じだと64で出すつもり作ったけど長引いてキューブが出て、じゃあキューブに乗り換えるかっていう感じだっけ。
まあよくある話っていうか、
うん、
そうね確かにマリオカートが任天堂から出てるってことを考えて、今の時代にどう作ってくるのかなっていうのは、
そうそうそうそう、やっぱね、出すってことはマリオカートの差別化はしっかりしてるんだろうなって気するから。
まあ確かに
ね。
なんか見た動画だと、何ですか、私の本当に個人的な感想ですけど、
うん、
井戸命みたいな感じじゃないですか、エアライト。
だからそうそうそうそう、スピード感的には F0 寄りな感じ。
まあそうですね、寄りといえば。
うん、
あと操作がすごいシンプルだっていうのだけは知ってるんですけど、
まあそんなややこしいことはしたイメージはないですけどね。
うん、小難しい操作はそんなになかったかな。
まあ20年以上前で記憶なんであれです
けど。そうなんだね。そう。元のあれがだいぶ古いからさ。
そうね。
別系にはなるんだろうけど。できんのかな、マリオカートみたいに二十何人対戦とかできんのかね。
いや、するかもしんない。もしかしたら。そういう差別が、ね、なんか違った方向に舵取る感じはあるかもしれないなっていう。
うん、
いっそその方が面白いかもしれないですけどね。なんか、うん、どういう風にするのか分かんないけど
ね。だってあれがもう7月8月ぐらいだよね、出るのね、
カービィ。
そう、
あ、そんな早いんだ。
だった気が、違ったっけ。
あ、いや、まだ2025年内しか出てないかな。
まだ出なかったか。
秋頃じゃないかみたいな。
ディスカバリープラス、スターリーワールドが8月っていう。
あ、こっちか。
うわ、しかもこれスパロボとかと被ってるし、メタルギアと。8月28でしたよね、確かね。
あ、わかる。いや、そうだ。スパロボも発売日決まってたね。
あれスイッチ2バージョン出ないんですかね。そならまあその時に持ってんならスイッチ2でやりたいな。
どう変える、単純に画質だけ上げる。
まあ画質ロードだけでもいいかなっていう。なんか、
うん、
新しい、ね、SD カードのやつロードがすごい早いらしいですからね。なんかチラッとしか見てないけど、どの時期か分かんないですけど、どの時期かの SSD の2倍だかそんな感じのこと書いてましたけど。
あ、そんなに早いんだ。
あ、早いんだと思って。うん、エキスパートでしたっけ確か。
うん、
違ったかな、違うかもしれない。
あ、あのカードのカードですか、 SD カード。
あ、そうですそうです。
え、あれエキスパート、エクストリーム、なんかそんな感じ。
なんかそんな感じ、ね、大体そんな感じですよね。なんか絵から始まる感じですよね。確かね。そうそうそうそう。だから結構スピード、ね、別にスイッチもそんな遅いわけじゃなかったけど、SSD に入れたやつに比べるとまあ遅いかなって感じだったから、そこも克服してきたのかなと思って。
なるほどね。すごいよね。だいぶ、俺、それなりに、スイッチ2のスペック予想は応募してたけど、 かなり詰め込んできたもんね。
そうね、
うん、
最初うんと思ったけど、でも最後まで見ていくとあれいいんじゃないみたいな感じの。
そうそうそうそう、あんだけのスペックでこの値段でさ、すげえ企業努力を感じたよね。
値段発表されないのよ最初、ええと思ったけど。
そうね、最初ね、最初あれずっと思って満を持して値段発表するから、あれあしないんだと思ったら、あサイト行ったらってもうしてんじゃんっていう。
あれ値段発表あれかなと思って、これそうそう味噌見れたからだって。
するんですね、サイトまで見ろよってことだったんでしょうね、見てほしかったんでしょうね。
ねえ、
どうなんですかね、サイト見てほしかったのか、あの荒れると思って出せなかったのか。
いやでもみんなもう値段あれはもうは見る気満々、まあ、確かにサイト超重かったけどね。
あ
ね、放送直後はうわもう全然見れねえと思いながら、
いろいろ加味して4万5000くらいかなと思ったら4キュッパでしたっけ、確か日本版だと。
そうですね、
5年、うん、
多言語版だと7万、
うん、
なんか多言語版だと 80% だか 90% で、あのなんか当選したとかってすんだ。
あ、なんかね今回玉数頑張って用意してますって言ってね、予約受けて予約があまりにも多すぎてっつって、ね、前日にちょっとごめんなさいっつって、まさか220万人も応募すると思ってなかったからっつって。
すごいっすよね、あの条件満たしてて欲しいと思う人が220万人もいるんだっていうのは。
まあ多分あれじゃない、こうツイッチ自体はあれだけどやっぱ家族枠があるから、
まあまあ確かにね、
それで複数応募っていう人もいっぱいいると思うからね。
ああそっか、実際のところはまあその何分の1かみたいな。はいはい、
そうそうそうそう、
それはあるな。
うん、でも蓋を開けてこうみんなの当落の情報見たら大体40万回くらい第一次は。
ああ、確かに、
まあ、5倍ちょいぐらいの倍率で
20% ぐらいみたいな感じのね、なんか、
うん、
でもこれであと各小売りの分がいくつか割り振られてるってことですよね。
でしょうね。
うん、
一応ビッグカメラは応募したんですけど、
はいはい、
確かあれも条件はあれかな、確か今年だったか、いや違う2年間分かな、直近2年間分だかで5万以上買い物した人限定だったと思うんですけど、それがビッグカメラだったんで応募して、あと本命ヨドバシなんですけど、ヨドバシまだ多分やってないんですよね。
あ、やってないんですね、まだ。
まあ、やるとは思うんですけど、今現在4月27日現在だと多分まだかなっていう。でもあのスイッチ2プロコンとか即予約終了してましたけどね。
まあまあまあまあまあまあ、それは辺はしょうがないよね、やっぱり。
まあ、カメラとかあの辺は結構余ってるみたいですけどね。
まあね、ツイッチでチャット機能つけてさらには顔出しもできてなんつってね、
そんなもんぼっちには必要ねえよと思いながら見てましたけど。
こっちはあもうツイッチ一台でいろいろ配信云々とかさせる気満々なんだろうなっていうか感じ。
ああそうね、確かに。みんなね、有名人もそういうのでやったりしますからな。
そうね、
あと漏れなく、
あ、まあ、
有名人で落ちたかどうかのあれを中村雄一にチェックさせられるっていうなんかだったね。
そうね、いいネタがあったね、中村くん、あ、そんな、あ、いいね、絶好するんだって言って、
ブロック画面をね。
いいですね、そう、ブロック画面をしっかり見せて、あの梶裕貴も、あ、僕は外れたけど嫁が当たったので絶好されそうで怖いですって言いながらね。
そう
そんなのもあったし、
そういうのもあったし、
うん、
まあいいネタだなっていう、あんな仕事をしてたのも、うん、 仕事っていうかあのねナレーションがなんかで確かそうしたよね。
そうね。うん。してもナレーション担当者もあ当たらないんだね。そこはみんなと平等なんだね。
そこはちゃんと平等に扱ってくれたんだなっていう。
うん。
あれ猫屋さんは応募したんでしたっけもう。
応募しました応募しました。あのイオン。
あイオンか。そうかそうか。
はい。イオンに応募して。
結果はまだっていう。
そうですね。今どこ見ても結果5月の中旬から終わりぐらいみたいですね。
そうっすね。ビッグは5月15でしたね確か。あ浦さんは様子見ないでしたっけ。
いや俺も一応任天堂で応募して、
あら
無事に敗北者になりましたけど。
ああ、まあ2割には入れなかったっていう、
うん、任天堂は負けましたね。
あパッて見た、あ本当に当たってる人少ねえんだと思って。
確かにね。
うん、
まあでも、うん、2ヶ月あるからな。1ヶ月かまだ。
そうそうそうそう、逆に今外れてちょっとよかった。ちょっと 目覚めてよかった。ちょっと興奮してだいぶテンション上がって、もう欲しくてしょうがねえってなったけど。
そうね
よく考えると、あ、まあまあまあまあ言うて、良いと思うはしなくてもいいなっていう。
確かに。
ところはちょっと感じた、あ、まあまあまあまあ、って。それこそね、俺たち的には、クズの葉ライドが出てからでもいいかなっていう。
あー、ライド、7月
だったかな。うん。
8月いつだっけな。確か。
6月、7月ぐらいだったな。
グータラジオで話してたような気が。
うん。
ケタモさんが。
そうっすよね。
多分来たんですよ。
あれ、アバドンまで入ってないんでしたっけ。
アバドンはない。
あ、まあないんだ。なるほど。
うん。調理器兵団だけ。
はいはいはいはい。あ、まあでも、まあ、それでもね、うん、希望ありますわな。
うん。まあまあ、出すってことは出すでしょうよ。アバドンを出さないっていうわけにはないと思うから。
そうね。なんか今更 PS2 でっていうふうにはなんないですからな。
そうね。
猫やんさんがマリオカートとあとなんか狙ってるのありましたっけ。
あら正直狙ってるのはあんまなくて。
ああソフト的なものは、うん、
そうそう、マリオカートも今回同梱版を申し込んでなかったんで。
ああそうなんですか。
あそうなんだ。
あら、なんか
今度は同梱版にしようかなとは思ってますけど。だから今のところ買ったら普通にゼロのブレードが画質がよくやれるかなぐらいな。
ああちょっとそれ気になります
ね。
ロード時間早くなるとか動作安定するみたいな。
そうなんですよ。
そっか、なるほど。浦さんなんか、あでもそうか、ライドか。
まあそうね、スイッチ2でやるとしたらとりあえずライドで、お金に余裕があればエルデンリングもやりたいなっていう。
ついにやるんだ。なるほど。
そうね、ようやくそれって言って、ああ、やりたい。だって、とりあえず、全部入ってるんでしょ。
ああ、そうだ、全部入ってたはず、あの、DL 版。
確かね、
うん、
影の地もいけるはずだから。
あら、じゃあ、猫やんさんにもいいんじゃないのかしら、みたいな。
うん。
もう一回最初からやり直せというのか、みたいな。
ね、今、2周目のラスボスの手前で止まってるんで。
ああ、それだともう一周コースでもないか、別に。あれはやるともいけるもんな。
あちらに行けばいいんですよね。
そうですそうです。
あれと思うんですけど、
マジでちょっとしたゲームの1本分ぐらいボリュームありますからね、あれ。
そうい
いな、もう一回そっちでやってもいいんだけどなっていう。なるほどな。あれブレイブリーデフォルトもとかって言ってたのって浦さんじゃなかったかな、確か。
俺だね。まああれはパッと見のラインナップでもう用意どんでやるにはちょうどいいなと思って。
まあ確かに値段も安いだろうし。
そうそうそうそう。あデフォルトも出るならワンチャンセカンドも出るのかと思いながら。
セカンドか。
どうかな、どうかなって話だけど。
まあね、まあ、2の方は評判は、うん、いいから、まあちょっとストーリー途中で飽きてくるけど。
うん、
うん、
まあまあ普通にブレイブリデフォルトは面白いから、
確かに、
はい、ちょうどいいなと思って。
そうだな。でも意外とあるんだよな、ゼルダももっかいとか、デモンエクスマキナのこれ新作だと思うが、それも少し触れたいな、
うん、新作だね、うん、
ポケモンも、まあポケモンはまだ秋だと思うし、
うん、
あとねゲームパスでちょっとやって割と面白かったから、あのワイルドハーツ、あれは完全版的なのか分かんないけど、とりあえずスイッチ2で出るからやってみたいなってのは思うんですけど、
うん、
どこぐらいかな。ホグワーツレガシーがこれスイッチ版とじゃなくて PS5 とかあっちの方のタイプで出るんだったらちょっといいかもしれないですけどね。
違う、まあね、
いやもう全然あの映像比較見たらもう一目瞭然です
。そうね、うん、
あとはうんメトロイドも気になるんですけどね。
でもプライムじゃん、一人称視点じゃん。
うん、
であれちょっと好き嫌い出るよね。
確かに猫屋さんもそう言ってましたもんね。
そうですね、一人称視点は私は合わないですね。
猫屋さん弓矢でさえ酔っ払って大変なことになってましたからね
そうなんですよ、画質嫌いになるってのは一概に嬉しいことではないので、
難しいなっていう、その酔っ払う基準っていうのがやっぱりなんかあるんだなっていうのは聞いてて毎回
あれわかんなかった、もうお別れしましたね。
あ、売ったんですか。
さよなら。はい、さよなら。
そうっすかうん、
でもエアライドが来るんだったらあれですかね、
うん、
なんだっけな、任天堂、あ、スイッチオンラインの方に来ますかね、エアライトが。
あれ、ないんだったかな。
ないよね、エアライト。
でもあれか、ゲームキューブ始まる
から。キューブだから。
うん。
うん、そうそう、そっちに入ってくる可能性はあるだもんね。
あれ、ファイアーエムブレムの総演来たんですね、あれね。
あ、そうですよね、総演の席ね。
なんかもう正直、もう一回やるのだるくてやりたくないですけど。
うん、
そっか、あれ普通に中古で買ってもまだ数千してますもんね、きっと。もっと高くなったのかな。
うん、あとそうだ、そういや007の新作も出るね。
え、ゴールデンアイのではない。
いや、ゴールデンアイではないけど、あ、最初パッと言ったら007の新作出るんだと思って。
どういう系なんだろう。
わかんない。いや、だから最初はじゃあ、あれゲームキューブのあれがあるから、あ、じゃあどう来るのかいと思ったら、
あ、これか、
新作だったね、
プロジェクト007、うん、
そう、
はいはいはい、
ちょっと気になってるね。
確かにな。なんか歴代ボンドが好きな風に変えれるとかそんなわけではないか
あ、その辺の使い分けはあってもいいかもね。
あってもいいかな。
みんなのボンドは どこからっていうのが分かるからね。
そうっすね。
うん、
私はショーン・コネニーでやりたいですけど。
そうね、やっぱその辺やっぱ俺たちはショーン・コネニーのボンドがいいよねって言ったらね。
でもまあもうどこにいるのか知らない某勇者はピアース・ブロスなんて言ってましたけどね。
お、来たね。あれもまあ一時で作ってたからね、ピアース・ブロスだもんね。
そうっすね。
うん、
でもまあどういうあれか分かんないけど確かに気になるかな。
そう、どういう感じで来るかな。まあ新しい感じだと、もう本当にゴールデンアイを完全に意識した感じで来ても、それはそれでいいなってなるしね。
確かに、
うん、
なるほどな。あとちょっとだけアイドル育成ゲームであったじゃないですか。
うん、
あれちょっと気になるなっていう、
アイドル育成と会社経営、
ね、そうそうそう、ちょっと面白そうだなと思って、
うん、ちょっと面白そうだなと思いながらね。ただ発売元が発売元だけにちょっと怖えなっていう、
まあまあ
そこはちょっと感じだけど。
どこが発売元なんでしたっけ。
コナミです。
ああ、
でもまあ、ね、サイレントヒルもね、なんか 良かったし評判良かったし、ちょっとは前よりは信じてあげてもいいんじゃないかなって感じもしてはいるけど
ちょうどあのタイミングでそれこそアーケードでアイマスの新作出たから、
ああそうなんだ、
ちょっとアイマスなんか全部入り男子も女子も全部入りみたいなやつがアーケードで出て、アイドルマスターツアーズだったなとかいうタイトル、
それもすごいな、
そっちにもろかぶせてきたのかなと思ってコナミが、
ああなるほど、
うん、
ローンチで出すぐらいですからね。
そうっすね。
そうそうそうそう。
あ、そうだそうだ、確かにローンチだ。まあ一応様子見して評判良かったら気になるかなって感じのとこではありますけど。
そうね。うん。ちょっとジャンル的に置いといていいなっていう気はしてるね。
ポケモンレジェンズが最近ポケモンにこの年になってハマった身としてはやりたいなって感じ。
うん、
しちゃうけどな、
これもちょっと出た当時パッて見た時か、聖杯戦争で例えられてて、あ確かに聖杯戦争だなと思ってやってることと思って、
えこのポケモンレジェンズ、
うん、
あそうなんだ、なるほど、
まあ例え方としてね、夜昼間は普通のリアリシティの街であれだけど、夜になったらそこら中でバトルが始まってみたいな、
殺し合いが聖杯を求めて、
そうそうそうそう、あ冬ミアレシティが冬くしになるんだねっていう感じになって、みんなのミアレみんなのプレイヤーの欲にまみれて聖杯溢れるんだろうなっていう、
マスター暗殺まで起きそうな
そう感じだったから、あ確かに言えて妙だな聖杯戦争と思って、
へえそんな殺伐をしてるんですか、
になるんでしょう感じ的には、それちょっと面白そうだなと思って、
確かにフェイト好きとしてはそれは気になりますわ、
うん、
あとあれですか、やっぱり目玉になってましたけどダスクブラッドですか、
うん、いやーあれはちょっとねテンション上がって最初ちょっとあれって思いながら啓蒙高いなって最初感じて来たのかと思って、俺たちのカリウドさんが復活するのかなと思ったら、あ別ゲーじゃんと思って、
PVPVE アクション、
うん、
はあどうなるんだろうなっていう、
いやまたちょっと重火器っぽいものが使えたから、そこがちょっとまたいいねってなって、
へえ
銃みたいなの使ったもんね、
そうなんだ、
うん、どんな世界観ですか持ってきてくる、やっぱ現代っぽい感じの、
なるほどね、
街並みのあれでね、
ブラッドボーンじゃまあちょっと大砲みたいのもあったけどそれぐらいが精一杯だったから、
うん、
そういうの出てくるならまあそれはそれでいいのかな、
単純にあれはもう、あいいね、じゃあこんだけやったならもう多分水面下でアナザーセンチュリーエピソードも作ってくれてるんだろうなっていう、
どう
な
のかな
ね、あまたこれは出ちゃったから、
まあないとは言えないな
だってもう十分もう参戦期待は十分すぎることを潤ってるはずだから、
確かに
ね、ジークアクス出すでもいい、他出すでもいい、何でもいいと思うんだよね
ジークアクスね、はい、
うん、
まあ GGN の話は後でとは思うんですけど
、うん、
あれもね新作でね4月の半ばに始まりましたけど、
最初はね俺たちちょっとスマホゲーだし大丈夫かって懸念はしてたけどね、まあそれは後で話そう、
まあそうっすな
、うん、あとなやっぱりドンキーコングの新作、
あーそうね、
バナンザ
フル 3D アクション新作、
うん、まあ、なんだかんだちょっと面白そうだよねってなるよね、
すんごい破壊
してる、顔が今までと変わっちゃうからちょっと寂しさは覚えますけどね、
あそんなに違いましたっけ
違いますね。
やっぱドンキーコングファンとしてはそれやっぱあるんですね、うん、
なんか前までの顔だとこう顔見たら山ちゃんの声が再生されてたんですよ頭の中で、
はあは
あ、ラオね、はあ、
でもこの顔だともう山ちゃんの声じゃないな CV と思って。
そうか、誰なんですかね声ね、それね
誰なんですかね。まあそもそも山ちゃんの声だってあのアニメ版だけでしたっけ。
そうね、 3D アニメのあったね。
そうそうそう、だけなんですけど、青春時代だったんで
うん、
まあでもあの人あちこちに顔を出す反面簡単に変えられることもありますからね
そうですね。
そうっすか。あとスト6がね、なんか
あ
何気に PS5 版より安定してんじゃねえのみたいな感じの言い方してましたけど、
あとあれももう現状のあれが全部入りも出るんでしょ。
そうみたいっすな。
ね、
うん、号機とかあの辺も普通にいるし、なんか
前まで使えるんじゃなかったっけ。前まで使えるんだっけよ。エレナまで使える
エレナまでじゃないかな。いや分かんない、違うかもしれないですけど
今の今出てるシーズンパスまでか、
うん、じゃないかなっていう。
うん、
まあ時期的に
はそうですね。いや、あれは、
うん、
いいよね。トシックスがスイッチで動かせるようになってっていうのは、
いや、いいと思う、うん、
単純にトシックスの人口が増えて
実際に 120fps でなったら全然格ゲーやるには、うん、全然いけると思うし、
うん、あとはそできるってことはやっぱり他のアケコンと使えるようになるんだろうね、スイッチ2でもっていう。
ああそうね、確かに。
やっぱね、レバーレスの人とかも最近多いから。
いやー、ヒットボックス安くなりましたな。前まで3万とかだったのに、ね、今1万台で買えますもんね。
まあまあまあまあ普及してくれたからね、
いいなっていう、あれは欲しいなと思っちゃいますわ。
うん、
その流れでエクバ新作もちょっとあの家庭版で出してほしいなと思うんですけど
まあまあまあ出せないことはないんじゃない。
いや、まあ出せないことはないんだけども、いつもなぜかでも出さないって、なんかあの開発とか担当が違うんでとか言ってなんか全然出さないっていうのは、マキオンでさえどんだけ時間かかったことかっていう
そうね、確かにえらい時間かけてやっとマキブカってなったもんね。
そうなんすわ、いい加減出せばいいのにと思うんですけどね。
もうだってそろそろアーケードのあれももう出るっぽいもんね、エクバ2か。
まあもうそろそろ3になりそうなぐらい勢いですけどね
ねえ、
そう、オーバブあたり出しちゃえばいいのにと思うんですけどね。
確かに出しても全然動かせるスペックは十分持ってるからいいんじゃないのと思うけどね。
うん、とりあえずガンダムゲームを増やしてほしい。とりあえずバトルデスティニーはスイッチで来るからまあ、
うん、
いいかなっていう。でもあれ4000台で買うならいいと思うんですけどね。なんかどうなのかなと思うんですけど、スイッチ2じゃないですけど、まあ
もう発売も決まってるんでしたっけ。
そうっす、5月だったかな。
5月22日ですね。
あれは本当バトルシリーズどれもやりごたえあって面白いからおすすめなんですけどね、綺麗になるだけでもいいなと思っちゃいました。
やったことない。これってビータで出てたやつですか。
そうですよ。
なんか
でもちょっとあのうかつには進められないのはやっぱ猫屋さんの酔う問題っすよね
うん、そうね。
どのぐらいのどんなので酔うのかがいまだにあの把握しきれないから、なんかうかつには進められない
って。ああ、でもガンダムブレイカーは酔わなかったですよ。
それが不思議なんですよね、あれ結構動き早いっていう、うん、
ガンダム無双とか。いや、最悪目をつぶってもいい、よかったら酔わないんだと思うんですよ。
心眼ですねただメインカメラをやられただけですからね。
予期せぬ動きとかね、あまりにも綺麗すぎるとかね。
予期せぬ。そうっすね。一 応エルデンリングの DL 進化と言われると予期せぬ目視でクリアするんで注意ですけどね。
でもエルデンリングってあれじゃないですか、自分でもカメラ動かさなければ動かないじゃないですか。
まあまあまあ
多分大丈夫だと思うんですよね、
うん、でもいいっすね、あの携帯機でも一応フルハイビジョンでてか 120fps 出るってなんかありましたもんね。
うん、
4K だと60で WQHD だと120出るっていうか、それも嬉しい感じでしたけど、バッテリーは2時間から6時間っていう
短いんですよね。
スイッチライトより短いっていう、
まあ、それはしょうがないんじゃない、そんだけのもん詰め込んでるから。
まあね、でも明るさ少し下げたりとか音量をどの基準にしてるかですけど、少し音量下げたりとかしたらもう少し持つでしょうからね。
まあまあそこは今後のあれじゃない、課題点じゃない。
そうね、
普通のそこは改良してまた1年ぐらいしたら出してくるでしょうね。
確かにな、
うん、
モバイルバッテリーとか出るかもしれないですからね、それ用のね。
ああなるほどね。
多分サイバーパンクとかあの辺のめちゃくちゃ重たいやつだと2時間台とかそんな感じなんじゃないかと思うんですけどね。
まあそうだろうね、多分その辺の処理に時間かかるやつは。
だから一応電源がパワー出ないから、その分パワーなんかマシンパワーが出ないっていうことらしいのは見ましたけどね。
うん、
あまあそうだろうな。
まあ言ってみんな家でやるだろうから、外で持ち出してやるなんてことはそうそうないだろうから。
まあ確かに
ね、いいと思うけどね。
寝っ転がれながらまあ3時間とかっていうふうに考えたら、まあ、まあまあまあできるかなっていう、
うん、
どうせ戻すときにねドックに戻して充電されるんだし。
そうそうそう、とかね、もう一個充電ケーブル買って充電しながらやるがいいし。
あうん、まあまあそうなんですけど、でもなんかバッテリーすぐいかれそうで、それと
そうね、その辺の寿命がね、なんかちょっと短そうな気がするよね、バッテリーのね。
そうっすわ、
うん、
いやでもすげえなと思って、なんかエルデンリングを携帯機でできるんだと思って。
いやなんかいい時代だよね、そこまでのものを落とし込めたんだねっていうのは。
だって PS4 以上 PS4 Pro 未満っていう中間の性能らしいから、言ってしまえばね PS4 以上のものを携帯機でやってるようなもんだし、
うん、
すげえ時代だなと思いますわ。
あとはジョイコンのマグネット具合がどれだけなのかちょっと確かめたいっていうね。
そうっすね、なんか
ガッチガチに強いマグネットらしいじゃん。
猫屋さんが今絶縁体で何とかしてるのかっていうことでしたよね。
なんかそうやって調べてる気がしますね。収録の時なんか言ってたかな。
言ってました、間違いないです。証拠取ってます。
え、全然体験会の人たちの発信ってタイムラインで見なかったんですけど、
なんか体験会でゼルダのラスボスまで行ったやつがいるとか、そういうのは見ましたけどね。
ああそれは見ました見ました、
マジかって。
あれは要はだから出だしで速攻行ったってことですよね、ハイラル城に。
そうなんでしょうね。
うん、
やり込み勢すげえなーって。あとまあさっきちょっとだけ話題に出ましたけど、まあコントローダ
ー、うん、
プロコン2、
うん、
公式でついに背面ボタン搭載っていう。
ああ、それもでかいよね。
うん、
うん、
まあ
でも自分で好きなボタンを割り当てられるんでしたっけ、背面ボタンって。
そうですそうです、
うん、
意外とあると便利なんですよ。最初何に使うんだって思うんですけど、本当あれはねありがたいっすね。 ッシュボタンにはね割り当てるのもいいし、レトロゲームの決定ボタンに割り当てるだけでも本当使いやすいですからね。ピクセルリマスターにはぴったりっすよ。
ああ。
オートバトル。
操作ができるとかですか。
そうそう、オートバトルはあるけど、もうあの決定ボタンだけっていう時に後ろだけで、ね、片手でできますからね。あれは結構いいっすわ。でもまあしばらく買えない気はしますけどね、あれもね。
まあまあまあまあね、これ周辺機器はもうしょうがないよね。
一応スイッチのプロコンも使えるっていうね話だから。
使えば、うん、あるけどね。
まあ急がなくてもいいのかなっていう。
まあね、普通にプロコン持ってる人はどっちで十分対応できるからね。
あれば便利ってだけなくてもまあいいっちゃいいですからね、背面ボタン。
まあまあね、うん、まあやっぱり言うてね、プロコンもついに1万円にのオーダーに乗っかったから、
そうね、
そう安々とは買える専門店がちょっとなくなってきたからね。
最近中華コンの勢いがすごすぎるから、ホールエフェクトじゃないスティックであの値段かっていう人もいたけど、まあこんなもんじゃないかなって感じはね。
そんなもんでしょ、うん、
でも周辺機器なんてなんか買うものあります？ SSD も下手したらすぐじゃなくてもいいかなって感じもするしなって。
まあすちょっと例えば最初に2頃しかないっていうのがやっぱりちょっとね、
そうね、
様子見してもいいかなっていうところはあるよね。時期にもっと大きい容量のあれが出そうな感じはするからね。
あれなんか詳しく見てないんだけども、そのソフトだけじゃまかないきれないから、結局ダウンロードしてくるってことなんですか、データ重たいやつってゲーム。
あーなるほど、ソフトだけでは、
そう、あの入りきらない重たいゲームとかって、うん、ネットでデータ落としてくる的な、なんかそういうことなのかなっていう。高い容量入るあのスイッチ用のスイッチ2用のソフトのカートリッジにしちゃうと値段が上がっちゃうからみたいなのは見ましたけど、あんまよく
ない
。
あでプレステだってそうですもんね、ディスク読み込んで。
ああまあ確かに、
ね、データ自体は SSD にダウンロードしてますもんね。
スイッチはそれやっちゃうとすぐに本体がいっぱいになるから、ソフトだけでどうにかしてたっていうのはまあそうだなってあれですけど、さすがにスイッチ2クラスだと難しいのかなっていう。多分 FF7 リメイクとかもそうなるんじゃないかと思うんですけどね。
ああそういや出るね、7リメイクも出るっつったね。
そう一応リバースまで
は、うん、はいはい、あそうそう、リバースまで行くかどうかですよね。
まあ下げればいけんのかな、なんとも言えないですよね。
やっぱ、ね、出すからには3部作出さないとって思いますけどね。
いけるかな最後のスイッチ2で、
あそうなったらお得意のね、あのストリーミングでやるしかないのかもしれない。
ああまあその頃にはね、ストリーミングは確かに普通にやってそう。そもそも最後のやつ PS5 でできるのか問題もありますけどね。
そうですね、
性能的に6と同じぐらいに出るとかもありえますからね、やっぱりね。
いやでも頑張ってほしいですけどね、5で。まあスパロボ Y ですかね。
ああ
うん
うん、
ちょっと発売までね決まって8月28日、
はい、
ゴジラ出るんですよ、ゴジラ。
そうっすね、
いやゴジラ SP はちょっとね、うん、予想外だったね。
でもこれゴジラはあくまで敵として出てくるんですよね。
うん、 アルティマは多分敵です。ダッシュボスになるんじゃないですか、ゴジラアルティマ。
操作キャラはこのジェットジャガーですか。
うん、ジェットジャガーを CV 釘宮理恵で使えるよっていう。
まあそうなんでしょうな、多分。
うん、多分サイズがちっちゃいはずだから、ジェットジャガー避ける、あれで、あのなりで避けるんだろうなっていう。
まあね、あ SS とかその辺で、
うん、だと思うんですかね。
最近もね、あのサイズ差補正とかあるから小さければいいっていう昔と違ってきてるのがまたいいとこですからね、その辺。
うん、
差別化というか。
え、あとマジンガー Z は昔の声ですか。
お、石丸さんの声でやったね。
え、そうなんですか。
うん、マジンガー Z、お、古い、声古いと思って。
大丈夫なの。
まあ既存、まあ、ボイスはもうどんだけあるんだっていうか、素材はいっぱいあるはずだから。
あ、まあまあまあ確かに。
うん、声聞いて、お、石丸さんだと思って。
マジか。
うん、
いやだからね、あの何時だったかな、Z、 Z じゃないや、 X だったか V だったか忘れましたけど、あのなんかね、他の次元のマジンガー呼んだとか時にそれやればよかったのにと思ったんですけどね。新旧マジンガー的な感じで。
うん、
そっか、古い古いっていうか元祖で来るんですか。
そう、
楽しみです
けどね。うん、久々にエルガイムが続投で来るから嬉しいなって感じですけど
ね。え、どう絡めるんだろうね、エルガイム。
まあどうとでもね、今はね。
まあなる、なるはなるね、うん。
あと久々のライディーンも個人的にはすごく嬉しいですね。
ああ、ちょっとあれ俺がね、ライディーンはね、
うん、
いつぶりぐらいですか。
アルファ以来じゃないですか、あの第3次ぐらい。
あそっか、アルファ出てましたね、
うん、違うかな、携帯機にいたかな、そうそう、もう覚えてないな。
パッと MX にいたなぐらいの印象ぐらいしたのね。
そうそうそうそう、ああそうだ、
あれとあれとラーゼフォンが絡む、
ラーゼフォンコラボね、そうそうそうそう、
うん、
そうだ、そうなりましたね。あとついにマクロスデルタ、
お、ハヤテインメルバン、
ね、ついに来た。
うん、まあだいぶ待ったよね、それこそ。
そう、
ね、フロンティアがずっとフロンティアを引っ張って引っ張って引っ張ってたけどね。
まあ引っ張ったなっていう。
ねえ、ずっと、あ、中村くんずっと頑張ってるなって思いながら。
ねえ、何ほど携帯機の方でもね、散々引っ張ったから、もう、
うん、
いいよもうっていう、
もういいよってなったけど、ようやくデルタが来て、
でもしかも初っ端から劇場版ですね、もうね。
そう、
まあそうでしょ。
まあまあそうだ、そうだ、言うてもね、
何年経ってんですか、
何年経ってんだって話はね。
本当、本当だよもう。
もうだってもう今やもう新しい歌姫オーディションも始まってんのにって話だからね。
そうですよ、
まあそれだけ出てなかったってことですからね、スパローはね。
そうね、
しかし13であのちょろっとですけどオルフェンズ出したせいか分かんないですけど、もうあれでなかったことっていうか、もう出したからもういいでしょみたいな感じで水星の魔女にいっちゃいましたけどね。
これはちょっと違くないって話だよね。
あれ出したって言わないですよ。
待ってくれよ、火星の話してあげてよ、火星の王の話をって。
うん、
全然まだもうねえ、俺たちのアグリカ帰るとかの話もしてあげてよってなるんだけど。
そうっすね。
うん、
あのあれでしょ、敵がみんな第二星持ってんでしょ。
そう、
怖いわ、第二星持
ち、怖い、超射程で来るって言ったら、セーブのね。
そうね、防御貫通超射程っていう。
そう、超射程で
命中率高いみたいな。
そう、
クソクソ、
地獄の敵戦線になるなっていう感じで。
いやー、 Z の最大みたいな感じで、もうあのひどいゲームバランスみたいな感じで言われるんですか、あれ。
そう、 って彗星もシーズン1だけだからね。
あ、本当だ、シーズン1だけだ。
そう、キャリバーンは出ないんだねっていう話だから、
まあ扱い難しいっすね、あれはね。
うん、
とりあえずエアリアルで、
うん、そうそう、
スレッタは使えるの分かるんですけど、あのミオミオは使えるんですか、あれは。
いや、使いようがないんじゃないのか、二人乗りになるのかワンチャンっていうぐらいじゃない。
する
精神コマンドだけでっていう、
それもありかな
じゃないと、あいつにモビルスーツ適性はないからさ。
まあね、
ほら、あっちのサブなんとかがあるじゃん。
はいはいはい。
あっちのあれでミオリネいるんだろうなぐらいじゃない。
まあそうっす。ああそうか。そうか、今のスパロボってそうっすね。確かにね。
そう。
そうだ。いろいろあるわ。使い道が。
戦闘に出さなくてもサブなんとかで、なんか今回レベルもあるみたいだからさ、使い込むとレベル上がってとか。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど、確かにな。じゃあ大丈夫か。
うん。
あとね、猫屋さん投げてたけども、あのコンバトラーがいるのにポルテスがないっていう。
そうそうそう。あれはちょっと時代に、今ちょうどポルテス5レガシーで盛り上がってんのに。
むしろボルテスだけ入れてるのはまあ分かるけど、コンバトラーだけ。
そう、コンバトラーなんだ。いいけど、別にいいけど。
なんかボルテスにしてもそうだし、グレンダイザーにしてもそうだけど、入れないんだと思って。
あとグレンダイザーはまあいいかなっていう。
ああそう。ああそう。
グレンダイザー U に関してはちょっとあのまあなかなかだったんで。
まあまあまあまああの、うん、言いたいことはよくわかりますけど。
うん、あ、設定がもうデューク・フリードの設定がもうちょっとあのめちゃくちゃ出したので。
うん、そうね。
うん、
まあでも。それを読んだんだかどうかわからないけど入ってないっていうのもまあ
ほら多分戦闘 BGM がやっぱりちょっとマルシーグレイってなっちゃうとちょっとお高くなっちゃうだろうから。
ああ、
そうだから、あ、そういや主題歌グレイだなと思ってね。
そういうのもあり得るか。そうだ、今回もね、うん、あのプレミアムサウンドエディションバージョンが出るんでしたっけ。
そうそうそうそう、そう、あ、エディションで出るんですか。エディションで出
て違ったかな。嘘言ってるかもしれない。
パーティーの時は DLC でしたもんね。
そうっすね、すっげえ高かったっすわ。1万8000円ぐらいしたから出した全部で。
そうね、いい値段したね。
あれのせいでいまだにあの呪いの装備みたいになってますけど。
うん、
あ、これかな、デラックスエディション14,200円。
まあまあまあそんなもんでしょう。
あ、違うかもしれない。アルティメットエディションか、いや違うかな、もう分かんないっすわ。あ、これ
なんかさ、いっぱいあるよね。
あ、アルティメットだ、18,000円。あのプレミアムサウンドデータで入ってるし、たっけ
ー。そうか、そう、18,000円、それちょっと高えな。
高いっすね。いや確かに盛り上がるんだけども、
うん、
一番高くて2万円台のやつでしたっけ。
あれはフィギュア付きだよね、ルーンドラヘの。あ、ロボット魂のあれでもう出すんだと。
あ、ロボット魂は高いか。
うん、
まあでもこれ2つ買ったらスイッチ2買いますからね。
そう、
本当ですね。
さすがに高いな。
あと普通に
どうなる、
あれじゃない、ダイナベノン、ダイナベノンも、あ、そうね、サイティでグリッドマン出したから。
ああ、まあそうっすね。
ダイナベノン来るだろうな。
うん。あ、その辺は順番かなっていう。
一中堂でいいね。じゃあ、Y の後は多分、あえてグリッドマンユニバースで来てくれるんだね。ダイナベノンも一緒に行って。世界観は一緒だけど。
あ、いやいや、
グリッドマンだ。
なんだっけ。今回のスパロボがあの第二次とか続くタイプかなとかって思って。
ああ、それは、あ、でもね、あの、Y の PV でちょっとあの、Y の分かれ方がちょっとさ。
え、マジで。
第二次。あの分かれ方ってなんかちょっと、 ちょっと怖い気するじゃん。あっちに行くから Y の本編はあっちの左側の方行くから、じゃあ右側の方のあれはっていうふうに分かんない。思想で怖いなっていうところは、
もしかして初めての第二次じゃなくて、あの続きもの的な感じの来るみたいな
そろそろやってもいいんじゃないと。単体でね、 VXT30 とやってきたから、続きものそろそろ出してもいいのかなっていう。
続きだけど第二次はつかないみたいな。
うん、あれ Z ってもともと最初から3部作の予定だったんでしたっけ。3部作じゃなかったけど、
Z ってでもなんか、でも新しいシリーズでどうなったんでしたっけ、あれって。
Z シリーズはどうだったっけかね。
最終的に5本出たんでしたっけ。
あ、でも続ける気満々だったわ。そうだ続ける気満々。あの、スフィア、なんたらの下り、Z で回収しないで終わったもんね。スフィアリアクターか。
ああ、ははは。
の話、ろくに回収せずに Z 終わったから。続ける気があったよね。
あれが初めてだったな、シリーズ全部終わらなかったっていうふうに言
うな。あ、終わらせられなかったですか、直樹さん。
破壊再生の後の天国地獄があったじゃないですか。
はいはい。
結局、最後までやってない。
うん。珍しい。
まあ、天国地獄もしんどかったからな。
いや、大変でしたよ。あれはね。今だったらリメイクして一本の作品にできなくもなさそうですけどね。
そうっすね。いや、最近 YouTube でよくあのウィンキー時代のスパロボの動画とか見てるんですけど、
うん、
今見るとクソだなって思う要素もなくはないんですけど、惹かれるんですよね。でもなんかあの、うん、つけてもいいっすよ、あの特典で DL 版のなんか昔のスパロボがついてきます。あの第二次とかの時も中についたじゃないですか。
ついたね。
そうですね。
UX かな、じゃなかったかな、忘れたけど。
うん、
そうそう、スパロボ F つけますみたいな。
F は多分またリメイク作ってくる。いや、作れねえか、あれ以上アニメーションだけめちゃめちゃよく作ってもいっちゃいいけど。
まあね。
ねえ、なんかまた DLC 機体で昔の作品の機体が使えたり使えなかったりみたいな。
ああ、サイバースターとか。
はい、サイバースターはまあいいとして、過去作の主人公機も使えるっていうのはなんかもういいかなっていう。
いや、なんか主人公機だから使ってただけであって、別にあの、いや、なんか、そういうのってね、やっぱりあの主人公だから使ってたけど続編で出てきたら使わないみたいな、そういうのと同じような感じっていう。
あるよね、あるよね。
いや、今回
はオールガードだなんだってなんだね。
そう、今回はこの仲間だけでいいですみたいな。
なんかちょっと今回の作品だとやっぱちょっと毛色が全然違いすぎるからいいですってならないもんね。
そうなんですよね。あまり良くないかなっていうのは別に。
そこはちょっとあまり魅力は感じなかったなって。
今回どの作品の主人公が DLC かなんかで来るんでしたっけ。
VXT じゃなかったっけ。
あ、 T も来るんだ。
T はどうぞか忘れちゃったけど、
VX は確認したけど、まあ T も来るんでしょうね、だったら。
多分あの流れ来るんだろうなっていう。
別にいいかなっていうね。それなら V や X やるわってなっちゃうんで。
そうね。それがそろそろなんかまた第4次とかみたいに選べる感じにしてほしいよね。
いやー、それも。
スーパー系。
それも
スーパー系機体、リアル系機体。
そうそう、
自分で主人公を選んでとかね、
顔と性格選んで、
そう
誕生日設定して、
うん、
あ れ面白
い。そのパターン買った人もいいかなっていう。
あれ好きだったんですけどね。なんか思いのほか世間では不評だったらしくて。
ね、ああ、そうなんですか。
らしいですよ。
やっぱちゃんと定めてほしい、主人公はちゃんとこれって定めてほしいみたいなね。
そういうもんなんだなと思
います。なんか選べたから色が出て面白いと思ったんだな。
そうそうそう、2周目
好みがちゃんと、ね、
別のね主人公とかやろうかなみたいな。
ねえ、
ちょっとゲシペンストキックとかの辺覚えようかなみたいな。ねえ、
そうそう
そう、それでも分かったのになってな、
ね、うん、
このボクサーガンナーっていうのも色が出てて面白かったですけどね。
ああそうっすね。
ああね、あれでまたね、メカデザインのいろんな人を使ってやってくれても面白いなと思ったんだね。
あとやってないからあれなんですけど、動画見ただけなんですけど、スパルフォー DD の方かな多分。なんか第三次のアナザーだかなんか来てたとかって、なんかね、
あ、なんかありましたね、そんなんかステージで第三次の、
そうそうそう、第三次スパラボのね、そう
ね、ネオグラトいっぱい見てみたいな。
なんかまあ、うん、まんまではなかったけど、まあそれなりに遊べるかなみたいな感じにみんな評価してたのを見ましたけど、
うん、チラッとどうなんですかね。ああそんな、もうそういうあれでしかいけなくなったんだね、 DD はってなって。
うん、一応なんかね、あの当時のスパロボのシナリオを書いてた人、名前忘れましたけど、監修してるらしいから、
うん、
ああまあそうなのかっていう、それはそれでいいのかなっていう。
うん、
やっぱ今週までやりたいなと思いますけどね。
そうね、まあでもやっぱ好き嫌いが分かれるのかな、あのテイストで、第三次のテイストでいくと。
一応 DC 戦争のやつ全部まとめてもいいと思うんですけどね。
そうね。
あ、じゃああれですか、そろそろあの G ジェネの方でもですかね。
うん、
あんまり浦さんはまだ進んでないんでしたっけ。
俺はまだとりあえずゼータの話までは終わったぐらい。
ああ、まあまあまあ、ネッコヤンス、でも、レベル20超えてましたよね、もうね。
そうですね、もう、あと、うん、ガンダム X のシナリオを、1、2、3、4、5、5つクリアしたら終わりです。
おぉ。
いや、でもみんな早いんだよ、リリースされてからのスピードが。ゴリゴリやってるじゃんってなって。
まあ、スキップすればすぐ終わるしなっていう。
まあね、
とりあえずスタミナ上げないことには始まんないから。スタミナじゃない、ランクか。
うん、
暇見てスキップって感じ。
まあでもちゃんと G ジェネらしさがあってよかったね。
そうっすね。
うん、
まあ、正直言ってシリーズ編成がなかったら、よくあるキャラ強いの引いて終わりかみたいな感じでやめてたかもしれないですけど。
うん、そうね、
うん、開発のユニットが育てればちゃんと強いんで。
そうそうそう、そこは無課金勢にも優しい感じだよね。
そうっすね、なんかジムだけ育てて人もいましたからね。
だいたいた、みんなボール育ててる、みんなボールで守り合ってみたとかやってほしいよ
ね。そうっすね、やっぱボールは強いなと思いますわ。
うん、
ちゃんと開発で SSR まで作れるっていうのがいいですね。
そうなんですよね、
あれでねえ貫突させりゃ全然一線張れるよって、 UR なんじゃなくてもいけるぜっていう、
うん、
のはいいね、いい設計だねっていう。
あとまあ一部隊だけの時もあるけど、あのねシリーズ編成、まあその選んでるシナリオの中の キャラと機体しか使えない編成と自由に出せるよっていうフリー編成の2つあるわけですけども、
うん、
今時珍しいなっていう、なんか合計10機も出せるスマホゲーっていうのも、
そうね、そうそう、あ、それなりの舞台引いていけるんだ、いいねっていう、
そうっすよ、
うん、
まあその分シリーズ編成部分で、ね、結構期待容赦はダメだけどっていう、
それがいいんじゃない、やっぱ長続き、やっぱそっちも気遣わなきゃいけないっていうふうになってるのがうめえな、
もちろん、
うん、
じゃないとすぐ終わっちゃうしなっていうのは確かにって思いますけど、
うん、好きな機体だけ使ってたってのはあっという間のうちだもんね、
そうなんですよね、
うん、
あ、その分エターナルロードの難易度が高いですよね、
そうなんですよね
あ、作品縛りはなかなかやっぱり機体揃えるの大変だからね、あんだけやってるとね、
宇宙世紀はまだしも、オルタナティブの方のエキスパートなんてって感じがしますけどねなんか、
うん、
いけるんかみたいな、まあいけるんでしょうけどね、
いや、まあまああれもいいんじゃない、やっぱいい、やっぱね、ゲーム寿命を伸ばすには、
うん、もうちょっと SP 化できるあのポイントが、まあ、今後増えるのは増えるんでしょうけどね、欲しいなって思っちゃうなっていう、うん、期待がいっぱいあるから、その分あれもこれもってなっちゃうから、やっぱり
まあまあまあまあ、それはね、
現状このレアメダルと交換しかゲットできる方法はないんですよね、
そうっすね、まあうん、まあそろそろ多分、ね、あの取った機体は全部それに変えていくのがいいんだろうなっていう気はしてきてるんですけど、
ああそうか、
でもあれガチャさんじゃないとこのレアメダルにならないと思うんですよ、
あマジっすか、
そうそうそう、
えあの SSR とかでも
ならないと思いますね、解体で選んでも、あそうですね、解体であの配布の赤いガンダム選んでも、
うん、
レアメダルは表示されないですね、
ああじゃあもう一個の方のコインに変えていくのがいいですね、やっぱり
逆にレベル1のレアでもガチャさんだったら1個もらえますもんね、
あじゃあもう完全にそっちは好きな機体じゃなければ変えた方がいい感じですかね、多分ね、
ねえ結局上限1000って意外とすぐいっちゃいますよね、
ああ機体の
そう今439
すごい
あるんで多分解体まだやってないからだと思うんですよね、
ああなるほどなるほど、
まあ、ある程度自分の好きなキャラクターの開発と強化が終われば解体していくんだと思うんですけど、
いやでも思ったんですよ、あの開発してる場合じゃねえわと思って、あのもうなんだろう、ある程度機体を強化するのに使っていかないと、あの開発してたけどもあの強化パーツってかのね、あれがどんどん減っていくから、
そうそう、うん、
全然機体が強くならないんで、
そうなんですよ、
最初ある程度シリーズ絞って強化しおいてから開発した方がいいなっていうふうに思った感じですね、最近はね、
まずは戦力を作ってですよね、
うん、
あれかもうそっち揃えても開発とかのあれで素材集めはもうオート周回でどうにかして時短しようって感じでしょう、
ああまあそうね確かに、
うん、
オート周回唯一不便なのがあの、ハードモードとかの隠し要素を達成した時にあの自動でオンにしてくれないことですね、
ああはいはいはいはい、
その画面に止まるっていう
ほらね一回止まって、やるかやらないかを選ばなきゃいけない、
そうそう、あれはちょっと改良してほしいなと思いますけど、
うん、
でもあれちゃんと読んでたら何十秒後かに勝手にあのなんていうんですか、オンになりますって書いてあります
そうなんですか、
一応そうね、なんか時間制限みたいなのあってね、
あそうなんだ、じゃあほっとけばいいんだ、
う
そうそう、ほっときゃいいんです。
あ、マジっすか、毎回見てました、気になってでもバランスはいいなっていう、あのアタッカー、支援とガードの3つ今ありますけど、
うん、
ぶっちゃけどれが来てもちゃんと戦えるようになってんなっていうのは。
そうですね、まあ、あのイベントと普通のシナリオをこなすだけやったらガードはそこまで活躍しないですけど、
うん、
これは高難易度のエターン、あ、何でしたっけ、エターナルロードとかに行くともう必須ですもんね。
そうっすね。あと、まあ、なかなか後半シナリオのハードモードはあったら安定するかなっていう。
うん、
まあ、結構育てればエターナルロードのノーマルとかは簡単にクリアできますからね。
そう、ノーマルは思ったより簡単でしたね。
うん、
まあ、やってて思いますけど、
ウィングシナリオとか本当良かったですね。なんかウィングゼロ1機だけ少し強化して突っ込ましたら攻撃して反撃して2ターン目であのドーリングバスターライフル終わりっていう、うん、あれは気持ちいいシナリオだったなと思って。
これ G ガンとかがまだやってないですけど大丈夫か、おかしくないかな。
まあ、あの辺はあのもうシャイニングガンダム完登させれば、
あ、そうですね、
うん、普通にシャイニング SR だけど強いなっていう、
うーん、
結構強いの多いんですよね、低レアでも。
そう、あ、そっか、そういえばこっち SSR、 あ、でもスカシピーゲルが一応 SSR なんですね。
そうなんですよね、まだゴッド
で
ね、
マスターガンダムとデビルガンダムとシピーゲルが SSR でくれると。
一応デビルじゃなくてアルティメットガンダムになってましたね。
ああ、
うん、そうね、
こだわってるわと思って、
うん、
そのうち GGNF にいたデビルガンダムジュニアとか来んのかなみたいな
まあ、なんかイベント的そうですね。
あ、それもあるかもしれ
ない。ガンダムイベント来てそれで報酬でもらえるとかね、ありそう
です。それもあるかもしれないですね、確かに、うん、でも今回の赤いガンダムもそうだけど、ね、どれも期待強いからありがたいですよ本当に。
うん、
一突するだけで 20% する差があるのはなかなかいいなと思いますので、
ね、そうね、確かに。
あの戦場の絆バージョンとか、
ああ、ありますね、確かに、
うん、シリーズ絞り込みでも見れるじゃないですか、
うん、
まあ、現状どんなのが、これエクストリームバーサスの機体とかもあるんですか。
ありますよ。
ああ、エクストリームガンダムか。
そうそうそうそう。
ああ、
そもそもダスボスガクトですからね。
そうね、
ガクトなんですか。
ガクトです、
うん、
船長の絆もじゃあオリジナル機体はいるんですか。
結構いたはず。
えって言ったら、
まあ、でもね、
あ、いた。ストライカーカスタム船長の絆バージョン、
あれそもそもジムストライカーのカスタムバージョンですからね、
うん、
初じゃないですかジムが UR って。
そうね、そのぐらいか。
ああ、まあブルーデスティニーをジム
のものだ、まあ、ね。まあ1号機は
頭部はジムっていうね。
うん。
ヤスバル専用ガンダムはギレンの野望だったんですね。
そうっすよ。
そうそうそう。
あのヤスバル大君シナリオの時で作れるようになります。
うん。うん。
といっても一年戦争時を舞台にしたやつなんで、まあ、よくも悪くも普通のガンダムもキャスバル専用って感じですけど。
まあね、うん、
あ、そっか、レッドウォーリアーってプラモ京志郎だったんでしたっけ。
そうっすよ、うん、そうっすよ
出ておりますね。
そっか。これまだまだ追加になりますね。
まだいろいろ、それこそビルド系も出るだろうしね。
そう。
そうっすね。
うん。し、まあそれこそね、武者ないとも絶対出るでしょう。
あー、来るか、確かに。
武者ないとは絶対来ると思うからね。
うん。どうするんだろう、パイロット問題。
まあ自立で動く、まあね、いっぱい SD 三国伝とかあっち方面も、
ね、ああそうっすね、
あるからね、いくらでもパイロットと一緒っていうね、
あの辺
はまんまじゃないですかね、
パイロット古典なのかな、
うん、なるでしょうけどね。
シード系が来て、あ、アストレイが来るんでしたっけ、今度。
うん、そうです、そうです。
で、イベントで、あの、シードとデスティニーの間の話でしたっけ。
間の話、うん。
で、その次が、スターダストメモリー。
スターダストメモリー。
あー、ついに来るんだ。
そらそうよ、もうずっと、あんなもう、試作ゼロ号機とかさ、
そう
ね、ガトー専用ゲルググで生殺しされてんだから。そ
ら
そうです。
あれでもあれか、多分どうなのかな、無駄にこの流れを見ると多分 GP02 までなんでしょうね、きっと。
なのかね、
多分。
まあまあ、それでも全然いいけどね。
うん、さすがに、うん、1回で終わらせると思えないんだよな、この運命。
6月にサンダーボルトが来るところまで今決まってるっぽいですね。
そうね、
あ、そうっすね、
フルアーマーガンダムの闘技はなかったなと思って。
そうね、
うん、
あれもどうなんだろう、アトラスとかあの辺は出さないんだろうかっていう、
うん、まあ、最初のあれでサイコザクとフルアーマーガンダムで、
まあそこまでか、
ご機嫌を伺うんじゃない。確かに十分だと思うよ、サイコザクも欲しいしね。
確かにその辺で止めた方がいいかもしれない。
アトラスガンダムその他のはちょっとまた、
そうね、
うん、
じゃあ多分
でもいいしね。
うん、あれか、どうなんだろう、ゼフィランサスとサイサリスでフルバーニアンを出すのかどうかですか。
いやー、そっちもいいし、まあシーマ様を、
そうそうそう、フルバーニアンとガーベラテトラみたいな。
ガーベラってるね、うん、
後半でそれみたいな。
そっちでもいいし、まあまあいい、小出しでも全然いっちゃいいかな。
で次にあれでしょ、ステイメント、いや、むしろデンドロビームとノイエジール、
ノイエジールか
で、ワンチャン、
ワンチャン ガチャの方でなんかケリーさんが出てくるね。
ああ、それもあるのか、確かにな、
うん、
いや、なんかあの GP04 ガーベラとかあの辺来るのかと思って。
あ、まあそっちも多分来るとは思うけどね、ゼロゴンね。
ああ、
あ
とは、
いや、あと普通にジムカスタムとかも欲しいなっていう。
あの辺は普通に開発なんじゃないかなっていう。
あ、もう全然開発でいい、欲しい。
あとギレンの野望あるから、のあっちのオリジナルのガービラテトラカイトが来るかもしれないし、
それもあるんだよね、そっちもね。
意外と SSR で詰め込むかもしれないですけどね。
あ、もう全然それはいい。
いっそなんかそのアルティメット機体の方でアトミックバズーカ装備でもいいですけどね。
ああ
最近流行りのあの、ま、マルチプルミサイル装備のやつを普通に出してきた上で、
まあ2号機はそれでもいいかな。
今回あのマップ兵器が味方を巻き込まないじゃないですか。
そうね、優秀になってるからね。
そうそう、アトミックバズーカ強力ですよ。
そう、
巻き込むやつあったような気がしたんですけど、気のせいでしたかね。
え、嘘、そうですか、あったかな。
そう、なんか、あ、どれも巻き込まないんだと思ったら、あ、これは味方光ってるなと思ったやつがあったような気がしたんですけど。
あ、巻き込むタイプのマップあるんだ。
そうなんですか。
調べてみないと分かんないですけど。
今回は必中かつ巻き込まないっていう感じだと思ったから、
そうそう、すげえ使いやすいくなってんなっていう。
おかげでエキスパートシナリオじゃないって、なんかね、エキスパートかでひどい目にあってもみんなマップ平気持ちだからちょっと気緩んだ。
ああ、そうね、
すぐマップ兵器飛ばしてくるじゃないですか。
100式 巻き込みじゃなかったんでしたっけね。気のせいか。
メガバツですか。
うん、
まあ百式のメガバツで巻き込まれて死ぬのはエクバでよくあることですけどね。
そうね。いや、まあ、気のせいかもしれないですね。
身内戦でも結構トメさん溶かしたりしましたからね。もう一回溶かしたいなって思うんですけど。多分大丈夫だと思うんですけどね。でもまあそうなるとエターナルロードでアトミックパズーカー持ちの CP02 をどう処理するのかっていうのは。
まあそれもあるんじゃない。
困るなっていう。
あの辺ちょっとしたツネスパロボ的な感じになりつつもあって面白いかもしれない。
そうっすね。意外とやってみるとあとちょっといけそうな雰囲気あるんだけど、その後ちょっと難しいっていうね。
そうそうそう。いやミス気づいたらみんなすげえやってんじゃんってなってて。
そうっすね。
もう年だもうパッて言ったらもう周りのじりじりが楽しくてやめ時がわからないみたいな感じのつぶやきいっぱい見ていいですねってなって。
あ、でも出来は良い方かなっていう。まあ、今先あのバンナも得意のあの柿に走るとかそういうのなければねって感じですけど。
まあね、
でもイベント次のイベントぐらいから特攻キャラとか出すんじゃないですかね。
ああそうか。
まあそれはあってもいいかな。
ゆるい特攻にしてほしいですね。シリーズ縛りしてるから。
うん、ね、その辺はちょっと特攻までのあれはないあれがいいね。
それこそのアルティメット機体のあのね 20% 攻撃と防御アップが特攻なのかなって。
うん、
多分なんかみんなで撃墜系じゃないですかね。
レイド系ですか。
じゃないかろうかと思うんですけど。
あ、
この期間限定イベントの話だとボスバトル、ああとは違うっぽいですね。
確かにちょっと今回の赤いガンダムのシナリオは あのイベントは少し手抜き感はありましたからね。
ああまあね、
みんなではないかもしれないけど集めたボス挑戦チケットを使用して挑戦すると。で、ボスバトルは1回の挑戦でクリアできれば、そのステージをスキップすることが可能だけど、倒さなくても次の挑戦時にも削ったダメージは引き継がれるみたいな書いてありますね。
ああ、よくあるやつ。
ああ、はいはい。
一人でじゃあ一応やりはするってことですね。
時間かければいける系。昔のあの、GGN フロンティアと同じやつですね。
ありましたね、フロンティア。
あれも今にしてもすんげえクソゲーだったんですけど、なんかやってたんですよね。100周ぐらいしたらあの UR もらえたんで。あれも削って引き継ぎだったような気がしたな。もう確かもう覚えてないですけど、多分似たようなやつはいっぱいありますから、多分そうだと思うんですけどね。
なんかリーグ戦みたいですよ。マスターリーグ
サッカーみたいですね。
本当ですね。完全オートバトルで他のプレイヤーとのスコアタックみたいです。
ああ、なるほどね。
5人のプレイヤーとの対戦スコアの合計に応じてリーグが昇格していくって書いてます。
ああ、スコアタックか。
同一ユニットの複数編成はできません。
なんかオート限定での対人戦があってもいいですけどね。あの娘のね、チャイミみたいに。
そうですね。
とりあえず配置とキャラしか選択できなくて、あとはもう戦闘はオートですよみたいな。
うん、
もうちょっと頭良くてもいいなと思うんですよ、オート戦闘。
そうね。
そうっすね。近い敵ですからね、ど
う
ぞ。
そうそうそうそう。
第一的にもう最大火力でバンバン行くみたいな感じがあるね。
敵のターンの時はまあそれはそれで嬉しいは嬉しいんですけど。
じゃないですか、一応あの 近いこっちの味方を攻撃するじゃないですか、
うん、
基本的にエターナルロードもそうなんですけど、でもなんかあのその場で攻撃できるのに一歩詰めてきたとかするんですよあいつら。
そうね、
それのせいで、うん、あのなんかマップ兵器の巻き込まれが読めない時あって。
、うん、
それが厄介なんですよね。その場で撃てようと思うんですけど。あとちょっと防御ユニットというか、あのガード支援防御の範囲が分かん、あの、はい、範囲が分かんないなっていうのは。一応その機体の最大射程の武器と同じなんじゃないかって言われてるけど、定かじゃないんでちょっと分かんないんですよ、その辺がね。
あの辺結構でも意外と遠くてもカバーしてくれる時とかあったりするからね。
そうそうそうそうそう。でも
あの辺のあれがいまいち分かんないね。
いけるかと思ったらあれガードできないのみたいな。
ガードしねえ時もあるね。
支援系はね、あの範囲入ってればできるのも分かるんですけど、うんうん、
そう、
まあそこ書いてないですよね。
ないんですよね。調べたんですけどね、うん、ないんですよ。多分武器射程だと思うんですけど、
武器射程がじゃなかったら多分機体の移動範囲のあれなのかなって感じで。
ああ、それもあんのか。あ、確かにね、うん、移動できる範囲内じゃないと防御間に合わんわなっていう。
あ、そうそうそう、かなっていうところぐらいあったと思うけどね。
ああ、それかもしんないし、移動、
うん、
移動かもしんない、もしかしたら。そうか。え、うちはなんかあの、まあ、ダブったのもあるんですけど、とりあえず X1 とストカスと EZ8 とフリーダム、エアリアルぐらいかなでしたけど、なんか結構期待は当たりました。
俺は全然ガチャ回してないから。
ああ
、
あのニューガンダムとエアリアルとあとフェニックスガンダム、
はい、ニューガンダムいいな。はいはいはい、フェニックス
もあれはあの最初もらえた SSR 以上チケットが両方光って、
も
う思ったらエアリアルとニューガンダムが来て、おお、いいじゃない、
いいな、ニューガン欲しいな。
ニューガンダムいいですよ、ファンネルの効果も悪くねえなと思って。
確かに確かに、だってあれ特殊系の防御ダウン入ってるからね確か。
うん、そう、結構いいデバフ薬としてニューガンダム使えるな、範囲も広いし。
確かに、あ、そうだ、ルシーニも持ってた、そういえば。
うん、
そうそう、ルシーニュとか、あとあのあれ、開発で作れるゼータのハイパーメガランチャーとかの辺のやつで防御下げつつフィンファンネルでね、やって両方確か防御下がるはずですからね、あれね。
うん、
今一番欲しいっすよ、ニューガンダ
ム。いい機体ですよ。
いいな、フェニックスもあるのに。
フェニックスもガーチャー回してた。おお、まあまあまあいいか。マーク・ギルター結構好きなオリジナルパイロットなんで。
ああ、そういう人多い。
俺の中ではね。
確かにね。
マーク・ギルターつけて、あ、こいつはいいな、使っていこうって。フェニックスガンダムも割といいかな。もう長射程いっぱいあるし、デバフもあったような、なかったような。
まあ支援、支援だよね、確かに。
そう、支援機体なんで。
そうですね、ビーム武装による被弾面積 25% アップ。
そうそうそう、そう、
うん、あ、エクストラとかだと物理武装による被弾面積 30% アップ。すごいですね。
ああ、その辺やっぱ同じなんですね、うん、その辺はお手軽ゼータでいけるから、まあうんっていうのはあるかもしれないですけど、人によっては。
うん、
猫屋さん結構なんかあれ今朝でしたっけ、カビ引きしたの。
そうです、あの最後に今日引いたやつもまたいい当たりを引いたんで、
ちょっと待ってくださいね。いいね、猫屋さんがこっちのガチャではもう超いい引いてるのはちょっとなんか嬉しいよねってなるよね。俺たち的にはね、
馬娘があまりにもひどすぎるから
。あまりにもちょっとかわいそうすぎる、不遇がすぎるんでね。
サポーターが2人、スメラギと、
ああそう、サポーターね、はいはい、
あとクーデリア、
はいはいはい、
あ、はいはいはい、
書いてユニットは全無凸です。全無凸だけどニューガンダム、ササビ
ー強い、
エクシア、マルバトス、エアリアルで、 クロスボーンこの前引いたじゃないですか。
ああそうですね。
ああ引いてた。うん、
で今日ユニコーン引いたんで。
猫屋さんバランスいいですよね。
いい。
偏らないっていうか。
うん。
ニューサザビーは強えなっていうのが。
強い。
引きだけはいいですね今回ね。
サザビー最強っすからね。
うん。
敵の範囲外から攻撃できるのもいいですね。
あれちょっとずるいっすよね。火力アップ兼疑似ひらめきみたいな感じで、スウェーかこのゲームだと。エクシーはどうやっても被弾覚悟ですからね。
そうなんですよ。
まあまあまあしょうがないよエクシーは。
しかもほらアビリティの1個があの無効化バリアのね GN フィールドだからほぼ死にスキルっていう。
まあまあ。ってことはもうダブルオーガンダムに期待するしかないよねっていう。
そうっすね。
うん。
まあ、佐藤強いにしよう、クワンタとかもそうだけど、オーライザーとか。
まあ、クワンタダブルは多分、粒子化っていう能力が多分あるだろうから。
確かにな、20-30% で無効化とか平気でつけそうだな。
平気で、完全回避とか改善強いそうね。
このゲーム、回避がとにかく強いですからね。
うん。
そっか、サポーターか。スメラギとミオリネとあとバルトフェルゾとラミアスとあといたかな、それぐらいかなっていう感じですかね多分。
うーん、いや4人いればもう十分ですよね。
それがね偏ってるからそうでもないんですよ。これでしか使えないみたいなの多いじゃないですか。
あ、そうだ、そうね。
あの、なんかほら、一点突破とかなんか、あの、あ、一撃必殺かとか突破力とか、あの辺のやつの方が、なんか、羨ましいなって思っちゃうんですけど。
そうそう。スムラギなんて、ね、ダブルOだけですからね。
そうですよ。
あ、そうか。
ぶっちゃけサポーターは SSR でも当たりかなと思っちゃうんですけどね。
SSR だと強化範囲、強化値は低いけど守備範囲が広くて、あとエネルギー回復だから使いやすいですよね。
今のところエネルギー回復の方が評価されてますからね。
うん
うん、
まあ、そうっすよね。
すぐエネルギーなくなっちゃいますもんね。
そうなんですよね。すぐエネルギーなくなるし体力はワンパンかどうかっていうことも多いですからね。
そうそう、
浦さんまだ UR のサポートは来てない感じで。
あ、でも一人だけよ。マリナ・イスマイールがいるわ。
あー、いいとこ持って、あ、そうそう、当たってたな、それは。
でもあいつ、あ、どうなのか、まあ悪くはないんだけど。って感じかな。一応使ってるけどね。
一応ね、純最強クラス的な、どこにいるにはいるんだけど。
らしいね。
でも、使い勝手がいいのは、あの、SSR でもらえる連中の方がいいっていうのはね。
うん。多分そのうち、うん、戦艦使えるようになるんですかね。
いやー、どうなんだろうな。
一応通常シナリオではさ、
まあ、ね、
一応使える場合もあったりするじゃん、戦艦が。
でも今回の感想を述べてるやつを集めた動画とか見たけど、なんか戦艦入れるとその使えないっていうか、その使いたいキャラが多い時とかに、そのなんか戦艦のあのね、いつものクルーで使えるのはいいけど、戦艦ありにしちゃうとスマホの気軽にやりやすいっていうあの環境がなくなってしまうみたいな感じの人も結構多かったから、
あ、
戦艦をいちいちあのいじるのがめんどくさくなるっていう。今回ただでさえね、あのシリーズだかなんだかってそんなんで編成変えることが多いから、
うん、
まあそれもまあそうなんだけどなと思うんですけど、
まあ、G ジェネったらやっぱそういうところのあれも醍醐味に一つっちゃいそうだろうな。
まあでも G ジェネフロンティアの時はもう機体出したら速攻で戦艦は敵の攻撃の当たらないところに逃がすっていうクソみたいな作業がありましたからね。
うん、
難しいのかなっていう。でも確かにね、マリナとなんかトリミーの組み合わせとかね、もうなんかよくわかんないな。
すげえ違和感感じた。乗ったことねえはずなのにと思ってさ。
そういうの多いですからね。
なんかすげえ違和感ある組み合わせだなってなって。
あれ乗ったっけと思っちゃって。
そう、あれ、いや乗ったことないよな、あいつ知らねえよなと思って。絡みないはずだよな、それそれビーグと思って。
無理やり感が強えなと思って。
あの組み合わせはちょっとなんかね、やっつけ仕事感があっていいなと思って。
確かにね。
まあ、今後バンダムだからちょっと怖いところはあるけど。
そうね。
まあ現状とりあえずまだいいよ、まだ調子いいし、まだいいよ、この俺たちのここの推し期待がまだ今後いっぱい出てきてくれるはずだから、それで楽しめるっていうのはいいかな。
何来てほしいっす。まあ猫やんさんは V2 だと思うんですけど。
そうね、俺次も多分とりあえずスターダストメモリーで何かしら来るからいいかなっていう。
まあね、
うん、
私ももう X1 来たからいいかなって考えないと。
いやでもまだ鋼鉄の資金とかいろいろまだ控えてるからね。
いやあんまりフルクロス好きじゃないからな。まあでも F91 とかは欲しいかな。
ああ、まあ流れで来たら来てほしいよね。
うん、あの下手に SSR とかでもいいんだけど、あの最大化の時はなるべく UR でお願いしますみたいな。
まあそうだろうね。まあやっぱあそこのね、鶴を持った分身攻撃はアニメーションで見たいもんね。
そうっすね。
うん、
さすがに来ますよ、ね、F90 あるぐらいですから。
まあ、それはそうなんだ。あと、フリーダムがね、あの、わざわざ UR と普通のあるぐらいだから、多分それはあるんだろうと思うんですけど。
うん。
でも、どうせならね、F 並みにマニアックな機体をどんどん出してほしいなってなりがあるんで、やっぱり。
いや、意外と出してくれそうな気配はちょっと感じるよ。あ、これが出るんだとか、ちょこちょこあったからね。
ぶっちゃけ今の時点でも、なんか、これ出るんだって機体が、ちらほらあるから、まあ。
そう。カラーすると見ると、あ、これ入れるってくれるんだねとか、
まあね、
いろいろあったから、うん、そこはちょっと期待してもいいんじゃないかなって思うよね。
そもそもルシーニュなんて来るなんて思いもしなかったですからね、UR に。
そうね、うん、
いつの漫画だよっていう。
もうなかなか尖ったチョイスしたなと思って。
もう作者完結させることを忘れてるよと思ってまして
。うん。そこはやっぱりこのガンダムオタクたちちょっとうならせるいいチョイスだなと思って。
それこそクスイガンダム2種類出してもいいですよね。あの
そうね、
うん、劇場版っていうか、あのと原作版っていうか、
うん、原作版。そうね、確かにね、
恋の違うハサウェイ2人みたいな。
わあ、小野くんと佐々木さんが
そうっすね、
やるやつね。それは多分いつやるかわからないであろう一作目の映画に合わせてイベントで出すんだろうね。
あーかな、多分。
もういつやるんだよって言ってるのね、2作早くやれよって。
で、開発者のインタビューだと F みたいなキャラクターだったり、その機体がいっぱい出る作品にしたいって言ってますからね。
うん、
うん、
F はマニアックでしたからね。
そうね。いやだよね、これで味を占めて今週まで出さなくなったらちょっと怖いよね。
いやだからもう戦闘そのまんまね、あのそのままでいいから今週末版で出してもいいんじゃないのっていう。
確かに。
こっちであの戦闘とかのアニメーションのあのコストをスマホ代で、あのスマホの方であの取って、それそのまま今週まで投入し出してもいいと思うんですけどね。あの戦闘をオフにした時のあのヌルヌル動くあのね、ショートアニメーション的な戦闘はいいなと思いました。迫力あって。
うん、確かに。あ、それでもそれで面白いか。いいね、それ今週も出してアカウント連携できたりなんかしちゃったらなんかえらいことになるなっていう気がするね。
まああの EC 3000個でいいんで。
うん、
あってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。
まああんだけスマホでできるやってくれるんだったら、もう今週はもっとね、 りやってくれる、いいよいいよってなるけどね。
だって持ってないですけど、あのサザビー のロングライフル EX の戦闘めちゃくちゃかっこいいですからね。
ああそうなんだ。
結構ね EX 攻撃がどれもあのちゃんとしっかり作られてるからすごいなって感じで、あれ別にこのまんまね、あの画質的にはあの G ジェネジェネシスとあんまり変わらなかったっちゃ変わらなかったんでいいじゃん
って。そうだね、うん、
うん、ここまでお聞きいただきありがとうございます。次回のゆる7にもご期待ください。ではお知らせに行きたいと思います。ゆる7はブログを開設しております。ホームページですが http://ゆる7.caesar.net です。7だけ数字ですのでお間違いのないようにお願いします。 TwitterID ですが s_yui です。ハッシュタグはゆる7です。ゆるがひらがな、7がカタカナになっていますのでご注意ください。では次回も聞いてくださいね。バイバイ。